Yukuru pare eyang itakang awa ohum sakura jira arang king kamui ma ushiri eka ayai koshine ere。
イランクラプテ、おはようございます。2012年7月8日 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ、第135回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM e 庭では毎週土曜日に放送され、 FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また、FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日はですね、地元の人たちが、おひょうにれの川を剥ぎに山に行くと言っていました。今日はちょっと二部隊の天候ですけれども、ちょっと小雨が降っている、天気がちょっと悪くなっています。アイヌ語では、アイヌ語で7月のことをモニヨラップと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目の記事は6月25日付、北海道新聞マドランより訃報をお届けします。アイヌ文化振興研究推進機構参事の秋野茂樹さんが大腸がんのためこの世を去ったのは6月6日、60歳の若さだった。秋野さんはアイヌ民族ではないが、東京での団体職員時代、故茅野茂さんの著作に影響を受けてアイヌ文化の勉強を始めた。10年前から同機構に勤め、北大アイヌ先住民研究センターの佐々木俊和特任教授も、イオマンテ、熊送りの儀式研究では第一人者と評していた。今年2月、佐々木教授らと共にロシア・サンクトペテルブルクの国立博物館を訪れ、平沢鋲山が描いた未発表のアイヌ民族の風俗画3点を発見した。6月には再度ロシアに行き、未発表の風俗画を含めた資料を日本で展示するための交渉をする予定だった。3月に定年を迎え、4月から再雇用の身となり、これが最後の仕事と意気込んでいた。仕事への情熱を支えていたのは、アイヌ文化を多くの人に共有してもらいたいという思い。アイヌ文化の発展に欠かせない人を失ってしまった。佐々木教授はいつもアイヌ民族の文献を熱心に読んでいた秋野さんの姿を思い出しながら悔しそうに言った。二つ目の記事は6月15日付、北海道新聞より、カラフトアイヌ強制移住事件を考える。1876年、明治9年、カラフトに住んでいたアイヌ民族800人余りが現在の江別市ついしかりに強制的に移住させられた。多くが移住先で病死し、水しかり墓地、市営墓地安らぎ園に墓碑が建てられている。多くの人にきちんと知られているとは言えないこの受難の歴史を見つめ直したいと考えている。そもそも明治初期、北海道とカラフトはどうなっていたのだろうか。ロシアと日本は本来交渉当事者であるべきウイルタ、ニブフ、アイヌらのカラフト先住民族を無視、排除して、両国でカラフト島の獲得争いをしていた。1875年のカラフト千島交換条約で、カラフト全土はそれまでの雑居地、日露共有領土からロシア領になった。アイヌを含む現地住民のロシアか日本かの国籍選択は本人の意思に一任された。これはカラフトアイヌをカラフトと北海道に二分することを意味した。選択制とした背景には、アイヌのいるところは日本領と主張する余地を残し、将来的に領土として獲得する狙いがあったと考えている。 同年8月の条約締結から約3ヶ月後、どのように本人の意思に一任された結果なのか、カラフトアイヌのほぼ3分の1にあたる841人は、カラフト対岸の北海道宗谷地方に移住、そして翌年6月、石狩地方の追石狩に移された。これまでに発表されてきた資料や文献、研究者の報告は、この間の事情について、日本人管理の勧誘、やむなく移住を承諾、巡査20名に銃を持たせて艦船で輸送、別の艦船に大砲を積み込んで威嚇発砲を行ったためやむなく、というような趣旨で伝えている。明治政府開拓使は、狩猟を禁じる同化政策、和人化政策を取り、追石狩に移ったアイヌにも農業を強制した。しかし、実際には、石狩川左岸の居住地周辺は、農業の可能な土地ではなかった。このため、石狩川右岸河口近くの、現在は石狩市となっている、雷札などに開かれた、鮭、二神魚場に出稼ぎに出たと記録されている。しかし、極貧生活を余儀なくされ、栄養失調に加えて感染症が蔓延、300人以上が病死してしまった。こうしたいきさつを経て、生存者の大半は、鮭漁に適した雷札に移り住んだ。北海道への移住から約30年後の1905年、日露戦争の講和条約締結交渉終盤で、カラフトにおける戦闘、主に月サム25連隊が戦ったもので、日本側が勝利、カラフト南部も日本領となった。政府にとってはカラフトアイヌを北海道に居住させる意味がなくなった。北海道に移されていた人々は、病死した多くの同胞、家族の遺骨を残し郷里に帰った。受難は続いた。長期間の移住の結果、ロシア居住を選択し、カラフトに住み続けていたアイヌからは、石狩アイヌと呼ばれ、受け入れられなかった。結局、故郷とは別の土地で暮らすことを余儀なくされたという。ポーランド人の文化人類学者で、カラフトアイヌ研究で知られる、ブロニスワフ・ピュスツキは、論文、カラフトアイヌの状態で、カラフトに住んでいれば、3、4ヶ月で1年分の食料の、魚を貯蔵することができたことや、租税や兵役の義務もなかったことなどを指摘、本来あったはずのカラフトでの生活ぶりと対比して、強制移住が招いた状況を端的に伝えている。カラフトアイヌ、追石狩、雷札強制移住事件の人権問題は未解決であり、明治政府につながる戦後の政府の責任は残されていると考える。現在、日本に当時のカラフトアイヌの生存者はいないが、その子孫はいる。民主主義運動の連絡調整を担う平和、人権と民主主義を守る民衆史掘り起こし北海道連絡会、通称民衆指導連は活動を事実上休止していたが、今年5月に再始動した。6月30日にはこの強制移住の問題をテーマに、追石狩、雷札を訪れてフィールドワークを行う。当日はアイヌ民族もガイドに加わる。実際に歴史の現場となった場所に現在の私たちが立つことで見えてくるものがあるはずだ。三つ目のニュースは7月2日付、北海道新聞より、豊ぬかに再び子供の完成、秋には20年ぶり赤ちゃん。日高山系幌尻岳の登山道入り口に近い12戸26人の小さな集落、豊ぬか地区に、今春、2から5歳の子供がいる2家族が移住した。秋には同地区で約20年ぶりの赤ちゃんも誕生する。住民は、久しぶりに子供の元気な声が響いていると、地域を挙げて歓迎している。移住したのは、新潟県十日町市出身で、昨年7月から町の地域おこし協力隊として活動している熊崎直樹さん、志保さん夫妻と、長女のココちゃん。体験移住で町の滞在型農園、豊ぬかの里に入居する山梨県北杜市の元工務店経営、木村博之さん、マリさん夫妻と、長女のさくらちゃん、次女のこのみちゃん。熊崎さんは今春まで町が用意した触れない地区の住宅に住んでいたが、協力隊の任期が終わる3年後も永住しようと、親しい友人や大自然に囲まれた豊ぬか地区を選んだ。志保さんは、10月に第2子を出産予定だ。 現在は町内で地域活性化のための高齢者向けパソコン教室の指導などに汗を流す日々、飲食店の店長を務めたこともあり、その経験を生かして将来は農業をしながら食による町おこしを手掛けたいと意気込む。木村さんはアイヌ文化に関心が高く、昨年から何度も町内に足を運んでいた。より深く学ぼうと、経営していた会社を従業員に譲って1年間の体験移住を決めた。子どもたちも大自然の中でたくましく育っていると豊ぬかを気に入り、将来は永住することを考えている。アイヌ文化と自然の関わりを伝える仕事を作るのが夢だ。豊ぬか小中学校は2008年3月、最後の中学3年生1人が卒業し、閉校した。以来、地域に子どもの姿がなかった。しかし、昨春も小中学生がいる家族4人が愛媛県から移住しており、子どもが一気に5人に増えた。相田自治会長は、若い人が来てくれたことは本当に頼もしく、誇れること、と喜んでいる。本日最後のニュースは、7月6日付、北海道新聞より、ビラトリ二部谷の小中学生が再現、アイヌ民族、昔遊び映像に。町内二部谷地区の小中学生が出演し、アイヌ民族の子どもたちの昔の遊びを再現した DVD が解説書とともに完成した。上映会が本日8日午後7時から町立二部谷アイヌ文化博物館で開かれ、地域住民らにお披露目される。DVD は財団法人アイヌ文化振興研究推進機構が1998年から取り組んでいるアイヌ生活文化再現マニュアル事業の一つ。これまでにチセと呼ばれる家の作り方や衣服の織り方などについて DVD と解説書のセットが23巻発刊されている。今回出来上がった DVD には、今ではほとんど見られなくなった子どもたちの遊び11種類を紹介。ハギの木で作った弓とヨモギの木の矢でする的打ちや、木の枝を使った剣玉遊び、2人1組で小鳥の真似をするスズメ踊りなどを約60分間の映像で再現している。撮影は2年前に同地区で行われた。町内で開かれている二部谷アイヌ語教室子どもの部に通う小中学生約10人が参加。その一人、松橋氷太君、ビラトリ中1年は、昔の遊びを体験できて楽しかったと笑顔。また笠原萌香さん、ビラトリ中2年は、見たことはあったが実際にやってみると難しかった、上映会で映像を見るのが楽しみと話す。上映会ではアイヌ語教室の講師関根健二さんが内容について解説する。 DVD と解説書は茅野茂二部谷アイヌ資料館に寄贈され、同財団でも無料で貸し出す。問い合わせは同財団まで。以上が本日のニュースですが、志郎さんコメントをお願いします。
はい、この子供の遊びっていう映像はですね、私の父茅野茂が出演して、あの民族映像文化研究所っていうところから実は出てるんですよ、うん、それ出てもだいぶ経ってるので、これは現代の人たちが再現して、あのもう一度映像にしたっていうのはとても意味のあることだなと思って、私は喜ばしいことだなと思っております。
本日のことになってしまいますが、本日午後7時から町立二部谷アイヌ文化博物館で上映会を行いますので、お時間のある方はぜひお運びください。担当は仙石優子でした。